兄弟たちを励ましたい、あそこにあの人がいる、この人がいる、こういう問題がある、そこに行きたい、でも禁じられた、じゃあもっと優先すべきことは何なのか、私たちのこの思いよりも神様の優先されることがあるというなら何なのか、もう自分の思いを注ぎ出して全部それが違う違うと言われて、それよりもなすべきことがあるんでしょうかとあった時に、マイカがないなと言って、私たちを助けてください、何を助けたらいいのかはもちろんわからないと思います。それはパウロは以前訪ねたところの方がよっぽど知ってます。あの人はこういう問題を持っていた、あの土地はこういう難しいことがある、マケドニアに何があるかは分からん。しかし神様はご存知で、私が知っていることも全部ご存知で、その私が知っていること以上にこのことをせよというならよっぽどもっぴきならないことなんだ。全部捧げて神様の御心を、人間が考えること、大体パウロももともと自分がこれが正しいと邁進していったことが実はイエス様を迫害していたことになったんだ。それがパウロの原点です。だから私はこう思ってこういうことをしたいと思うけど、いやそれは正しいと思っていてももしかしたらどこでもないことかもしれない、いや人間の考えることが神様に上回ることはありえない、それをいつも変えてくださって祝福してくださり、正しく導いてくださるのがこの方だ。それがないとやっぱり幻は幻になることがあります。あそこでああいうふうに示されたと言っても、いやそうだったんだろうか、本当にそうなんだろうか、もう悪しき思いはいっぱい疑いの心を引き起こさせます。お前本当にそれそうだったのか、お前の思い違いではないか、ことっていろいろあるじゃないか、それを本当に優先すべきことなのか、いやもうこんな大変なことに遭うんだったらそんなのは別の人に任せたらいい、大変な思いが出てきます。だからこそ本当に神様が価値あるものとされたことを価値あるものとして従います。そして私が見るものでなく、あなたが見るもの、私が思うことはなく、あなたが思われることをそこに導いてください。それがまさに禁じられ許されず、しかし当たってきてくださいと示された、そのところにその幻を見るものとされることではないかと思うんです。かつて伝道者として日本キャンパスクルセイドという組織で四つの法則っていうそういうツールを使って毎日のように大学に出かけていって、あるいはまあ地域社会で一軒家訪問しながら御言葉を語って伝道していった神田英介先生という方がおられます。ところがこの先生ある時、まあ、ガラッとまあ、それ本当巡回伝道しているような働きから国際飢餓対策も海外飛んでって御言葉ではなくて炊き出しして食べ物配って、まあまあ日本に帰ってきてから総主人になられて、まあ今は国際飢餓の働きも退いておられるんですけど、そういうその先生が私が埼玉にいる時に埼玉でも国際飢餓の援助していたので、ぜひ亀先生が、その支援していただいているので証しをしたいですと言われて、その先生がどうしてじゃあ国際飢餓の働きをするようになったかっていうことをお話しくださったことがあるんです。まあ、それは南米のボリビア、でそこで先住民のインディオがアンデス山脈沿いに住んでいて、農業をして、いわゆる自給自足をしているんですけども、そのところに2年以上雨が一滴も降らないということが起こったんです。自給自足で農業で食べている ところが2年も雨降らない、だからもうどうすることもできないわけです。でそこに国際ギガの働きで入っていって、なんとか支援してってしていた。その中に神田先生もぜひ一遍これを招待されて、その働きを見に行くことになったんです。飢餓に苦しむインディオの人たちがたくさん町の中にいる。その中でボリビアの教会がインディオの人たちをなんとか助けようと、そのボリビアの首都ラパスだけでも479箇所緊急の食料配給センターがある。そのほとんどがキリストの教会、そのが教会を開放して、朝の4時から起きて炊き出しをして、総天気とかより先にもう炊き出しが始まるというような感じです。ひとしきり朝食終わってから、まあじゃあ礼拝の準備をパッパッパッとするとまずその人たちバーッとやってくるっていうのは日本では考えられないような、まあそんな働きだったんですけど、でもそれで餓死する人っていうのは少なかったっていうんですよ。でそしてその働きを見ているうちに、ルカによる福音書、あなたも言って同じようにしなさい、これが神田先生に語られたと言うんです。あなたも言って同じようにしなさい、これは聖書には何が書いてありますかと、パリサイ、あの立法学者とイエス様の問答で、あなたはどう読むか、いや神様を愛し隣人を愛することです、その通りだ、あなたその通りしなさい、隣人を愛しなさい、言って同じようにしなさい、サマリア人はユダヤの人にしたように同じようにしなさい。別のところでは、まあ、これイエス様ご自身が聖書には何と書いてある、第一のことを、第二もこれと同じだ、つまり神様を愛して隣人を愛するということは聖書の全部分かったのと同じだ、あなたもそうしなさい。ところが神田先生はその時素直に入って言えなかったんです。ボリビア、南米、日本から言ったらもうほとんど裏側です。しかもそのボリビアのインディオの人たちっていうのは実はものすごい愛想が悪いんだそうです。にこやかな顔で語りかけても無視されることもある。ある時神田先生がすごいかっこいいおじさんを見つけて、いや一枚写真撮りたいな、ただまあ現地の人ですから、このスペイン語ポルトガル語も通じない、それで通訳の人に写真撮りたい、お願いしてください、まあ、現地語で通訳を通してお願いしたら、現地の人どうした、ペッ唾かけられたって言うんです。まあまあまあまあ、そりゃ現地の人からしたら、ね、日本人のそのなりのそれなりの格好をした人から写真撮らせてっていうのはちょっと軽蔑されたような思いを持ったかもしれませんが、まあ、それにしてもペはないだろう、ペは嫌だな、そういう心があった。だからこの人隣人ですかってつい心の中で思った。それに神田先生はそれまでずっと御言葉を語ってきたわけです。御言葉を語るっていうんだったら喜んで隣人になる、しかしミルクあげたりパンあげたり言って同じようにっていう、同じようにですから、そういうことです。いやちょっと違うと思うんですってなったわけです。そうするともう一つの聖書の箇所が雷のようにバーッと響いてきたんです。このマタイによる福音書の25章、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。え、まあ、これ終わりの日にイエス様の前に立たされて、一人が右に一人が左に、で右側の人は最も小さい者の一人にしたのを私にしたって言って受け入れられて、で左側の方が最も小さいものの人にしなかったのは私にしなかった、裁きを受ける、 確かに人はいつ死ぬかわからない。実は神田先生ボリビアに入られた時、ボリビアってすごい実は高地なんですね。でしかもそこはアンデス山脈付近、いわゆる高山病になって頭がキーン。それまでも本当に元気いっぱいだった先生、頭痛なんて経験したことがなくて、だから死ぬとまで思わなかったけど、いやこれいかん、いや人間って本当にいつどうなるかわからないな、まあ、に日本に至った明日交通事故にバーンと合わないとも限らない、まあ、いろんな事件も起こるんで、誰かがバーンいきなり無差別に刺すとも限らない、まあ、その時に行って同じようにしなさいとあなたは聞いただろう、幻を見ただろう、なのにどうして私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、裸であった時に着せなかったのか言われるかもしれない。